高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は法律家になるということ、そしてまた法律家の倫理というところはどういうことに今こうなってるか、どういう方向に向かってるかということに対する懸念の話をしたいと思います。昨年の司法試験の合格者は1500人を少し上回るという数でした。このところ例年このあたりの数字で続いています。私はもう長く長く法律家をやっていて、弁護士の経歴だけでももう半世紀を大きく超えましたが、私の司法修習生の頃というのはざっと言うと500人が合格する、試験を受ける人は2万5000人ぐらい、つまり50倍ぐらいの競争率だったんですね。で、高い競争率がいいとはもちろん言えなくて、もう少し容易に合格できて、職業選択の中で、ゆとりを持ってこれも一つの選択肢として考えうるという状況になっていった方がいい、そのようには思いますけれども、さあこの50年を超える歴史の中でどのように状況が推移してきたかということをものすごく単純といいますか簡略に眺めてみますと、実は今世紀初頭に法科大学院というものが生まれて、それで大学の法学部ではなくて法科大学院で法律家になる訓練を受けるのだと、こういう仕組みが登場したところから、将来法律家になろうとする人が激減をするという状況が生まれました。去年は司法試験を受験した人が3800人ほどです。先ほどお話をしたように私の頃は2万5000人でしたから、いかに減ったかということがまず分かります。で、合格が今お話をした通り1500人を少し超えると、つまり合格率 40%、 10人のうち4人ぐらいが合格する試験に現在なっている。この大変わり様変わりはもうこの数字をちょっと見ただけでも直ちに分かります。これが良い方向に向かって法曹養成が進んでいるのか、そうとは言えないのかというところが問題です。で、実は司法の在り方を変えるという議論は2001年に当時の小泉内閣に答申をされるという形で提言をされて大きく変わりました。その変わりようの中心にあったものが、一つは法科大学院、ロースクールとも言われますが法科大学院で司法試験受験生を育てるという構想と、もう一つは裁判員裁判です。市民も裁判に参加する、この二つの司法構想は共にこの20年間ほどの間に崩壊をしたと言っていいでしょう。司法試験の変わりようも崩壊、裁判制度も事実上の崩壊、そういうことになります。法科大学院はこの構想が生まれた時に、あちこちの 法学系の大学が法科大学院を作りました。74の法科大学院が誕生しました。それはしかしその後間もない時期にどんどん撤退が始まりました。辞める、法科大学院の展望がない、そういうことで現在は34の法科大学院しかありません。半分以下に減ってしまった。そしてまた法科大学院を卒業しなければ司法試験を受験することができないということではない形で、予備試験という大学在学中に法科大学院に行くことなく 予備試験で合格した人が司法試験を受けるという道ができました。ここで合格してくる人たちが非常に多い。予備試験の合格者の司法試験合格率というのは極めて高い。それからまた最近には法科大学院の卒業しなくても在学中でも卒業の見込みがあるという、そういう法科大学院生は院生途中でも受験できることになりました。でここで受かってきている人もたくさんいます。法科大学院を終えて、そして試験を受けて、司法試験を受けて合格する人という、その数というのは合格者全体の3分の1ぐらいにも減っています。つまり法科大学院というものがその構造そのものの中で変容をきたしてしまい、あってもなくてもあまり変わりがないというような、そんな放送要請のシステムに落ち込んでしまったということになります。そして私が非常に気にするのは法科大学院の中の教育の在り方です。法律を技術として学ぶ、私の言葉であえて言えば単なる技術として学ぶ、それでいいのかという思いが強くあります。法律家の理念あるいは職業倫理、そういうものを学科として学ぶことはあっても、それを自身の法律家としての生き方の基本に本当に据えるという形で目標化できているかということについては強い疑問があります。さまざまな工夫をして法科大学院は今その生き残りの方策に必死ですけれども、私は法科大学院というそういうルートの作り方自体に問題があったというふうに思わざるを得ません。裁判員裁判の話は今日はしませんけれども、裁判員裁判の事実上の崩壊と、私はある種機を逸にする2001年の司法制度改革審議会の答申というものが基本的に間違っていたということが20年の歴史を経て証明された、そういうものだというような理解をしています。このような放送要請制度が必然的にもたらしているものかどうかについてはいろいろな意見があると思いますけれども、皆さんご承知の最近の放送の不祥事の中の一つに、昨年の11月に報道されたインサイダー取引に関わった株式市場の番人が事件として糾弾されて、今その責任が法的に追及されているという事件が発生しているのはご承知でしょうか。裁判所から出向して業務に従っていた裁判官が金融庁の中でインサイダー取引の疑惑で証券取引等監視委員会の強制調査を受けて、その告発がなされたという事件があります。裁判官は株式公開買い付けをする TOB と言われますね、 TOB株式の公開買い付けをする企業の書類審査などを担当していて、そこでそういう目論みが現に進行しているということを内部情報として察知をした。そしてその株を手に入れるということをやった。これをインサイダー取引と言いますけれども、インサイダー取引で 裁判官が責任を追及されて、それで今その法的責任が問われているということになります。本来そういう不正を裁く立場にいる人が、その事件の真っ只中に身を置いて犯罪行為そのものを実行するという立場になった、驚くべきことの一つです。東京証券取引所はこのところ株価を意識した経営を上場企業に強く求めており、金融庁も皆さんご承知の少額投資非課税制度の拡充に合わせて国民に投資を促すというようなことをやってきています。その組織の中にいる者が不正な取引に及んでいた、それが裁判官だった人だ。この人はまたここで戻って裁判官になるはずなんです。出向というのはそういうことですね。出向してまた戻って広範な知識を踏まえて裁判官としての質を上げていくという鍛錬訓練の場としていったはずなのだけれども、そこでお金に目がくらんだと、こういう話です。私はこのことは法科大学院の必然的な結論であるとか、あるいは法科大学院というのはこういう違法行為に及ぶ人間を育てているんだとか、そこまで言うつもり、申し上げるつもりはありません。しかし先ほどお話をした法律家としての職業倫理というものを本当にきちんと捉えるという思想が徹底をするならば、およそ放送の資質を単なる技術のレベルだけで答えを出すということがどんなに問題かということを法科大学院の中できちっと教育をされているのだろうかという疑問はやはり感じないわけにいかないです。50倍の司法試験であればそんな人間は生まれないはずだ、そういうふうに言うつもりもありませんけれども、少なくとも法律家の在り方というものについて本当に真剣に考えるということがこの20何年間の歴史の中で実にこう弱まっているということは、それはあるのではないか、非常にそれは危険なことであり心配をされることであり是正を至急にしなければいけないことだというふうに私は思っています。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。